聖なる喜びの山、サッティアム、シヴァム、スンダラム、6より。
それは1986年5月のプラシャーンティ・ニラヤムの夏真っ盛りのことでした。スワミが尋ねました。
ここはとても暑い、そうは思わないかね。
男子学生たちははいとは答えかねていました。するとババが続けました。
ここがずっととても暑かったのは知っています。誰か寒い気候が苦手なものはいるかね。
4人が手を挙げました。スワミはビブーティーを物質化して彼らに与えました。それから他の男子学生たちの方を向いて言いました。
古代カナルへ連れて行ってあげよう。
言うまでもなく学生たちは喜びで唖然としました。100もの夢がみな一度にかなったような心地でした。
山、森林、
ツタや花、
鳥や雲、
小川や小さな滝の数々、
これらの光景のどれにも地球上のすべての命が天から生まれたことを思い起こさせるような力があります。これらすべてを一緒に合わせたもの、それが人々にとっての古代カナルです。
それらにすべての命を救う力と人類を引き戻して永遠なる限りない至福という運命づけられた栄光へと導こうという神聖な情熱と併せ持つこの時代のアバターを接待するという恵まれた幸運を加えたもの、
それがバガヴァン・シュリ・サティア・サイ・ババのいる古代カナルなのです。古代カナルは標高2200メートルに位置しており、避暑地としてよく知られています。湖を満たす穏やかな湖水と湖面に揺れ踊る百合の花がその素晴らしい光景を作り出しています。湖の外を見渡すと堂々とそびえ立つ巨大な木々に覆われた斜面が見えます。
幹を這うツタや垂れ下がった根の絡み合い、優しくそよ風に揺れる野の花々、ざわざわと流れる小川はその斜面に天国のような魅力を添えています。斜面を登り切って頂上に着くと、あたり一面緑に覆われた素晴らしく見事な草原が広がっています。
日の出と日暮れは心奪われるような時です。沈みゆく夕日を背景に、一段高い地面の上の椅子に腰掛けたババの素晴らしい姿は神々のための光景であり、それを楽しむことができたのはほんのわずかな人だけでした。
1986年6月、古代カナルの聖なるコテージサイ・クリパーに連なる別館に新しいマンディールが立ちました。バガヴァンは年長者に向けてこう言いました。
このマンディールに何か良い名前が必要です。いくつか候補を挙げてごらんなさい。
するとたくさんの名前が挙げられました。サイの美を意味するサイ・サウンダルや、サイの白檀を意味するサイ・チャンダナ、 サイの娘を意味するサイナンディニーなどなどです。スワミは学生に尋ねました。
あなたはどんな名前がいいですか？
スワミ、あなたが一番よくご存知です。スワミがこのマンディールに名前をお付けになるべきです。するとスワミは、
私たちが選ぶ名前は地元の人たちに何らかのメッセージを伝えるようなものであるべきです。ブリンダーバンの新しいマンディールにつけた名前はトライ・ブリンダーバンでした。トライは3つのベーダを表しています。このマンディールにはサイ・シュルティと名付けましょう。
バガバンはこう発表すると、学生にベーダの吟唱をするように言いました。それがサイ・シュルティで聞かれた最初のシュルティでした。シュルティとは神聖な音、ベーダを意味します。ベーダ吟唱の後、ババはベーダの根本的なメッセージである人生における霊的な目標とそれに至る道に関しての短いご講話をしました。
それから今に隣接したホールに何人かの学生によってババの指示通りに作られた昼食が用意されました。こうしてサイ・シュルティでのスワミとの素晴らしい食事会が始まりました。スワミご自身はほんの少ししか食べませんでしたが、他の人全員がふんだんに食べられるよう一人一人に目を配り給仕を仕切っていました。
誰もが皆スワミの気遣いを受けていました。スワミがそれぞれの好き嫌いを観察して、それに応じて食事が振る舞われました。この最初の昼食以来、毎年スワミが古代カナルに滞在した時には、毎日1日4回はこうしたことがありました。
それから5日間はバガバンと共にサイ・シュルティで過ごした者にとって喜びと楽しみの絶えない祭典でした。いかなる瞬間にもババからは愛と慈悲があふれ出ていました。ババはご自身を贈り物として与えたのでした。強力な山の上の高い山地で神と共に過ごすことは、彼らの精神を人間の魂の崇高さと高潔さを体験するまでに引き上げました。
そんなある日、パパは学生たちに思いやりと分かち合いという実際的な教訓を与えました。それは曇っていて肌寒い朝でした。ババは9時頃ドライブに出かけ、30分ほどで帰ってきました。ババは学生たちに向かって、
湖のボート乗り場に麦わら帽子を売っている小さな男の子がいます。かわいそうに誰もその子から帽子を買おうとしません。みんなでそこへ行ってその子から帽子を買ってきなさい。
そう言って一人一人に100ルピー札を与えました。学生たちがぞろぞろと歩き始めた時、ババはこう注意を与えました。
値段のことでその子と駆け引きをしてはいけません。いくらであろうとその子が言った通りのお金を払いなさい。
こう して学生たちは主から託された慈悲という使命を追って出かけていきました。彼らが去った後、年配者の一人が言いました。
スワミ、あの子たちはここで麦わら帽子を買ってどうするのでしょうか。
あの子たちには帽子など必要ありませんが、あの少年にはお金が必要なのです。
とパパは答えました。ボート乗り場に着くと、男の子が麦わら帽子の荷を持って立ち去ろうとしているのが見えました。学生たちは後を追いかけてその少年を取り囲みました。少年はたくさんのお客を見てとても嬉しくなりました。学生の一人が言いました。
帽子は一ついくらなの。
10ルピーです。でもおまけして。と男の子が答えようとすると、学生たちは最後まで言わせないようにしました。
負ける必要はないよ。僕たちは10ルピーずつ払うから。
それはその幼いビジネスマンにとって嬉しい驚きでした。その顔は言い表せないほどの喜びに輝きました。学生たちは自分たちの主がここにいて、この喜びに満ちた顔を見てくれたらいいのにと願いました。すると学生たちがお金を払って帽子を買い終えるか追えないかのうちに、車でバガバンがそこにやってきたのです。バガバンの顔は喜びで満ちていました。ちょうどその時、小雨が降り始めました。
麦わら帽子は雨にもってこいですよ。
車で走り去る時、スワミはそう言いました。学生たちがサイシュルティに戻ると、慈悲深い主は一緒に写真を撮るという彼らが待ち望んでいた機会を与えて、ご褒美を与えたのでした。学生たちは頭に麦わら帽子をかぶってスワミを囲んで立ちました。たくさんのカメラがこの忘れられない場面を写真に収めました。
サイシュルティで経験したバガバンの優しさと親しみ深さは人々を飲み込みました。もしあなたがこの選ばれし者たちに古代カナルへの旅について尋ねたとしたら、その全員がサイシュルティで神と共に過ごした機会は人生で与えられた最高の贈り物であり、その一瞬一瞬が栄光に満ちた学びの体験であったと口を揃えて答えることができるでしょう。シリ・サティア・サイ大学の第三代副学長サンパト博士は、神に選ばれた山の上でスワミと生活を共にすることの真髄を、そうした旅の一つの終わりにかいつまんでこう述べています。
その期間、サイ・クリシュナの存在によって古代カナルは特別な神聖さに達し、それは30日間バガバンの非常に近くにいられるという特権を与えられた者すべてにとって、自分は過去生で自らが成した称賛に値する行いの果報を得ていたのだということを思い出させてくれるものでした。私がそのことをスワミに申し上げると、スワミは微笑みながらおっしゃいました。
一回のせいではありません。少なくとも 100回以上の過去生と来るべき多くの来生です。
何度も繰り返し語られている学生たちへの愛にあふれたスワミのメッセージがあります。
私はあなた方の愛ゆえに惜しみなくあなた方に心を配ります。私はあなた方から何もお返しを欲しいとは思いません。私の唯一の望みは、私の近くにいる時だけでなく、私から遠く離れている時にでも、あなた方に立派な行いをしてほしいということです。あなた方は私を愛するべきであり、私に対して岩のように固い信仰心を持つべきです。人々があなたの行いを見て、
あの子は良い子だ、あの子はサイの学校の生徒だったのですね、
というとき、私は嬉しく思うのです。
Yes, sir.